武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
これ私本で読んだんですが、ドンピタ同じタイミングで今年の秋、NHK がポルトガル、スペインの極秘資料を一部見られるようになって発表したんですね。
はい。
それで、ガラッと変わりそうなんです、世界史の。
はい。
前にお話した通りでありますが、信長がその世界の大航海時代突入いたしまして、スペイン、太陽の沈まぬ国と言われたこの国が世界を侵略するという大事業に手をつけた。ちょうどその時に日本は戦国時代であった、
はい、
だから信長も天下統一を夢見ながら、片方では世界戦略ってのを考えていた、うん、信長の世界戦略の継承者が秀吉ではないかと。秀吉は信長亡き後、天下統一事業を受け継ぐんですけども、天下だけではありませんで、外交問題も含んでいた。アジアでありますよね。信長、秀吉、家康も相当この時期考え込んだのではなかろうかと。侵略の足音はひたひたとしておりまして、フィリピンはスペインが乗っ取るというような、それから中国の方はなんだっけ、あそこは香港の反対側な、なんだっけ、マカオだ、
マカオ、
そういうもうひたひたと聞こえる足音の中で、キリスト教の信者が日本では急増していた。ポルトガルの宣教師でありますコエリョは、この人は高山右近とか小西行長等々をキリシタン大名にして、
はい、
それでアスタ型という軍船、軍艦を九州内で建造させてるんです、
はい、
で長崎の地で戦闘に使ってるんですよ、ポルトガルが設計した軍艦で、
はい、
その破壊力でキリシタン大名、九州を治め始めたんでありますな、うん、その他にもキリシタン大名、西日本の方に王ございまして、大友宗麟、これが大分、日南の地に、あの辺りにおりまして、そしてかの有名な黒田官兵衛、余水、うん、彼もキリシタンでございまして、
はい、
まだその頃は秀吉に仕えておったんですが、後々は我がふるさと福岡の大名になるわけであります、うん、あの天才の信長をして、その宗教関係の戦い、合戦というのは大変だったんですね。彼は比叡山と戦い、一向宗とも戦いでありますから、本当にきつかったろうと思います。ですから あんまり正面切って宗教団体と喧嘩しない方がいいぞという、なんとなく今にも通じるようなね、
はい、
宗教団体は敵に回すと大変だというのは、ほらもう信長、秀吉も考えたという。それからあれもそうですよ、家康もそう、あの人ももう一向宗に手焼いてるんです、
はい、
それであの人は浄土宗に入っちゃうんですよ。浄土真宗じゃなくて浄土宗に、そのお寺がここにあるじゃん、ほれ、
あ、増上寺ですか。
増上寺ですよ。でそれを菩提寺にしたんですね。宗教と対立しないために家康の場合は浄土宗に入ったという形跡があるんであります。こんなこと言うの本当申し訳ないんですが、私じゃないんですよ、平川新さん、日本と大航海時代という、こう面白いんです、この本、この本の中に書いてあるんでありますが、そのスペインあるいはポルトガルが派遣した宣教師っていうのはなかなか作詞が多いし、はっきり言って悪い人多いのよ、
うん、
はっきり言ってね、ザビエルさんも、はい、俺たちが思ってるほど真水じゃなかったみたいだよ。その辺ね、少し書き換えた方がいいんじゃないかというのが平川さんの提案なんだな、
はい、
秀吉の外交戦略、このスペイン、ポルトガルに対しての外交戦略は信長より厳しくなります。そして宣教師という肩書きで来日しているコエリョという方がいらっしゃいますが、この方はポルトガル軍による日本支配を公に発言しておる。日本人のいないとこではこのコエリョという人は乗っ取ってやるってあっちこっちで言いまくってるんですね。通訳官のルイス・フロイス、この人は言い方らしいんですが、この人とか宣教師のオルガンティーノはコエリョが あんまりにも、その極端すぎるんで、スペイン国王に何遍もね、クビにしてくださいと。あの人は危険ですよって、そんな手紙が今、スペイン側から公表されたんですよ。
あ、そういうことなんですね。
そういうことなん。今までね、はっきりしなかったから、はい、まあ、宣教師はみんないい人でっていうね、うん、遠藤周作、沈黙みたいなね、転びません。デウス様とかって言ってたの。デウス様だけじゃないみたいで、
はい、
結構悪いやついっぱいいたみたいなんですよ。このあたり遠藤周作さんごめんなさい。この信長や秀吉、そんで家康もそうでありますが、彼らがどうもこいつら言ってること矛盾するぞって言ったのが奴隷売買なんですよ。
うん、
宣教師の人は神の前に皆様平等ですとかおっしゃるんですが、アフリカから黒人奴隷を引き連れて獣のごとく彼らを扱ってるんです。
はい、
大変に申し訳ありませんが、はっきり言わさせてもらいますけども、治らない白人中心主義のこれ遺伝病、その目でもう一度信長秀吉家康を振り返しましょう。え、舌よく回っておりますちょっと興奮しすぎておりますですね。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
なかなか香菜さんが微妙な態度でございましてねそんなこと話されてもな、朝から疲れちゃうんだけど私は。
もともと私世界史日本史はちょっと苦手なので、
うん、
教科書のことしか習ってないじゃないですか。
香菜ね、天下統一とか言うと国内問題だと思うじゃない、
はい、
でもこの平川新さんのお書きになりました日本と大航海時代を見ますと、彼らただ単に己の野望で天下統一だけではなくて世界戦略っていうのがあったようなのよ、
は
あ、でこっから先は平川さんの新発見もあるし白川さんの仮説もあるでしょうが、とにかく皆さん聞いてみてください。コエリョ、この人がいわゆるキリシタン大名を操りまして日本の内政に影響を及ぼそうとする。彼らはカトリックの神の前に人は平等ですとか言いながらも奴隷に関しては平気なんですよ。宣教師さんって神の前の平等を説きながら奴隷売買やりたがるのよ。でこのコエリョに至ってはキリシタン大名を使って日本人をアジアに売るっていう奴隷貿易やってるんですよ。
ほう、
これ初耳でしょ。
はい、
神の前の平等を説きながらアフリカで手に入れた黒人奴隷を日本まで連れてきて非人道的振る舞いに彼らは平然としていた。このスペイン人のコエリョあたりは、彼らはキリシタン大名に取り入るとキリシタン大名は領民の一部を中国、朝鮮、東南アジアに売ってたんですって。売られた人の中にはマダガスカルまで売られた人もいるんだって。こうやって聞くとコロッと話は変わってこない、
はい、
黒人の人たちも我々と同じ人間ではないかと言ったのは、なんとかなさん驚くながれ信長ですよ。
はい、
だからあの人は宣教師が連れてきた黒人の人をもらい受けて自分の修言集、お侍っていう身分を与えてるんですよ。キリシタンバテレンに心を許すと大変なことになるというのが信長にも秀吉にも共通したことで、それゆえにバテレン追放令1587年でありますけども、天正15年、これ天下人の秀吉が出しております。
はい、
あなたクリスチャン学校だったよ。違った
一応そうですけどあんまり関係ないんですよ ね
世界史を横に引っ張ってみようか。
はい、
秀吉のバテレン追放令が1587年、天正15年で、世界史の線を横に引っ張りますと50年ばっかり遡った1533年、
はい、
ペルーインカ帝国滅亡ですよ。滅ぼしたなスペイン人ピサロ、
はい、
そのちょっと前メキシコでスペイン人がアステカ帝国を滅亡させております。だから征服しきって日本に来てるわけだ、30年、はい、40年後に、
はい、
ものすごい勢いでスペインあるいはポルトガルの世界侵略っていうのは進んでるんです。今の アメリカあるいは中国と同じようにその時はスペインとポルトガルが全世界を乗っ取ろうとしとったんであります。
そんなすごい国だったんですかね、
スペインポルトガル、
はい、
すごいんですよ。で、秀吉ってのは割と伸びやかでございまして、宗教の自由さに関しては理解したって言うんです。
はい、
バテレンモントの義そのものの心次第いたすべき、バテレンモント下々なり候義は八州九州の義に候苦しからざることとしたわけです。キリスト教を信じたいんだったら信じなさい、それは宗教の自由だから私は認めますよ、仏教だってそうじゃないか、八つも九つも宗派があるんだ、私は禁じてはいないよ、だからキリスト教を信じたければ信じていいんですと。ただしスペインポルトガルが支配する植民地と中国や南蛮それから朝鮮半島に日本人の女性と子供を売るのは絶対に許さない、だから売買してたんですよ日本人を、
はい、
そのことが腹立って仕方がなかったんですね。あのポルトガル人の手によってしばしば奴隷市場が異国で開かれている、この情報を知って秀吉は激怒するんでありますな、ところがポルトガルの商人、スペインもそうでありましょうが、なかなか諦めない。マカオ、マラッカ、ゴア、リスボン、そこまで日本人の女性と子供たちを運んで売ってたという、
はい、
この事実はでかいよね。平川さんのご本なんでありますが、この観点で見るとキリスト教弾圧ってのはコロッと立場変わりますよ。まあとにかくその天下を目指している秀吉をたらし込もうということで、このポルトガルの小江戸あたりは有馬とか小西行長に働きかけて反秀吉連合を作ろうとしてるんです、
はい、
これに乗るほど愚ではないんですよその当時の日本の大名は、そんなに簡単に小江戸イエス図書会の手に乗ったりなんかしない。スペインのフランシスコ会、ドミニコ会などを通じてマニラに働きかけて秀吉を滅ぼそうと小江戸は打って出たみたいで、
はいはい、
全然乗ってこないですね
ごめんなさい
本当にこれほどすごい話をよし明日こそ面白いと言わせてみせるからな、この続きは明日のまな板の上で
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
遠い昔でありますが戦国時代と呼ばれた時代が日本にあります。信長秀吉家康大河ドラマでおなじみの時代でございますが、これは天下平定と題しまして、なんとなく国内問題という感じがしますが、実は大航海時代と重なった世界戦略が日本にはあったのではなかろうか、そういう目で天下人の信長を、秀吉を、家康を見てみようという、
はい、
全然かなさん乗ってこないんであります
か。いや、なんかまだピンとこなくて、
これがね大変なのよ。なんで大変かというと、
はい、
ちょっと調べすぎちゃってね、ものすごい量があるからどんどん語っていかないと間に合わないんで、もし2週間の向こう側まで行っちゃったらまた別の機会にということにしますんで、はい、ちょっと落ち着いて話していきたいというふうに思います。でも日本史と世界史をつなぐと全然違う見方ができるでしょう、
はあ、
私ねそう思うんですよ、
はい、
例えばあの坂本龍馬が勝海舟のお宅に行って切ろうか切る前かって迷っていた時、
はい、
勝海舟の書斎には英字新聞が置いてあって、英語の新聞が上海で発行されてるんですが、勝読んでたらしいんですよ、
はい、
それでリンカーンの報道が載ってたみたい。
リンカーンの報道、
南北戦争、
あちょうどそこか、
うん、人民の人民による人民のためのっていうような名演説をしたっていうのがその文久2年なんですよ。これで 何がわかるか、勝海舟は何を思ったか、ペリーが開国しろって言ったじゃん、
はい、
その本国のアメリカは今国内戦争が忙しいわけ、
はい、
ということはしばらく日本に来ないってことだ。
ほ
ー、しかももう一つ深く読むと、イギリスがなんでアジアでブイブイ言わしてるかっていうと、綿織物なのよ、
うん、
綿の加工品を売りつけてるわけ、
はい、
と その麺の原料は何？
え？
綿だよ。
はい。
それがアメリカからイギリスに渡らないんだ。
うん。
麺畑が南北戦争で焼けちゃって、
はい、
アメリカがしばらく立ち直るのに時間がかかるとすれば、麺を売るんだよ。
おお。
麺を売れば、なんとか食っていけるんだ。
はい。
そのためには、海外まで麺を売りに行く、いわゆる仙人が欲しかった、
うん。
そのトップバッターが坂本なのよ。
うん、
ほら、そんな風にして考えると、歴史的な事件の中にも具体がどんどん浮かんでくる、
はい、
で、こっから多分平川さんの推測推論だろうと思うんだけど、俺はどっかで当たってるような気がするんだ。とにかくスペインが世界太陽の沈まぬ国と言われて、アメリカを全部スペインのものにした。で、アジアに攻めてきている。このスペイン、そしてもう一つポルトガル、こいつを何とかしなきゃいけない、
はい、
今中国とアメリカに挟まれてる日本と同じ立場じゃん、
うん、
秀吉何を考えたかわかる？簡単だよ。この二つの大国の仲を悪くすることだよ、
はあ、
肩を組めば恐ろしいじゃん、
はい、
でも大国ってそう、これ本当にね、アメリカと中国の人には聞かせたくないけど、大きな国っていうのは悪口言うとすぐ怒るの。この手を使ったんだよ秀吉は、
はい、
そして宣教師を使ってスペインとポルトガルの悪口を両方に言ってるんだよ、
うん、
そういう画策に秀吉は動いたんではないか。
日本のためってことですね。
そうですそうです。で、秀吉を滅ぼそうとするスペインもポルトガルも動いてるんです、
うん、
これはね、コエリョがやってるんですが、宣教師を守れと言ってスペイン兵の派遣を本国に求めてるんです、
はい、
で、この辺が面白いとこですね。度肝を抜く手を秀吉は打つんです。それがかな話の振り出しさ。
え？
九州の唐津の半島の先に名古屋城っていう巨大なお城を築くの、
はい、
これはね、歴史好きな方行ってみてください。この名古屋城本当に巨大ですから。もう石垣しか残ってませんけどね。今まで日本の歴史小説家の方は、秀吉の頭がおかしくなったからこんなもん作ったんだって言ってたんですけど、うん、これ秀吉がポルトガルスペインに反撃するための拠点がこのお城だったんではないかということなんでありますね、
はい、
この城を作るために秀吉が集めた侍が10万を超えております。で、これ何ヶ月かで作ってるんですよ、
はい、
しかも秀吉ってすげえと思わない？このお城が完成した暁にはポルトガルとスペインの両方の宣教師を招待してるんです、
うん、
そこで秀吉がやったのが今で言う何、仮装パーティー、
はい、
ほんで自分は田舎の茶屋の親父に化けてお茶を配ったりしてる。
まあ、ハロウィンパーティーみたいな、ね。
ハロウィンパーティーみたい
な。なんで仮装しなくちゃいけなかったんですかね。
それが秀吉のイベント力なのよ。お侍さんをお侍って威張らずに、そういうイベントを起こすことによって、そのなんか唐津をもう渋谷みたいにしちゃうみたいなさ。そういうのがすごい。それはもう宣教師が慌てて、秀吉はとにかく、そんなスケールじゃないぞ、とにかくちょっかい出すのやめてくれ、コエリョの策謀に乗らないでくれっていう手紙を出してるのが今度提出されたのよ。
うーん、
そのスペイン側の資料として、
はい、
そうするとコロッと戦国の見方が変わるんだな、
はい、
やっと頷くようになりました。本当に仮面舞踏会でやっと動きました。さあ、すごい話続きますよ。この次また明日のマルイチの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
信長から時は移りまして、秀吉が天下取りに、そして日本を統一いたしますと、彼は世界戦略へと乗り出していきます。その世界戦略の一つが民国を乗っ取ってやると、
はい、
そのために朝鮮へ攻め込んだわけでありましてね、そのおかげで今でも 朝鮮の方々南北ございますけど、両方とも秀吉が大嫌いで、うん、私も大河ドラマで秀吉をやりましたもんですから
、はい、
韓国へ旅番組で行きますときに韓国の通訳の方から秀吉をやったとは言わないでください。
本当に、
はい、
大
変な反感を買いますんで。
恨みは深いですね、は
い、深いです。もうあの方々は恨みをエネルギーにしてらっしゃいますんで、はい、
そんなな、
とにかく口にしてほしくない名前、豊臣秀吉、
はい、
から女房のふるさとの加藤清正、
はい、
これ嫌われてるんですね。そして福沢諭吉、
福沢諭吉も
嫌われてるんですね。
なんで
嫌われ、あの辺じゃないですかね。もうアジアは諦めてヨーロッパの真似をしようという、そういうことを言っちゃった、脱アニューオーですか、おっしゃったからね。私は秀吉はやるわ、女房は熊本、一緒に金八作った人が福沢の子孫、これがもう韓国で嫌われる三大人物のすべてをこなしているんで、はい、それはおっしゃらないでください。
うわあ、そうなんだ、はい。
で、それくらい恨まれているんであります。ところはですね、この本、平川新太さんがお書きになった日本と大航海時代を読みますと、秀吉はなんか作戦あったんですぜと。なんでそんなことやったかと言いますと、まずは構想だけ話しますよ。秀吉がやろうとしたのは、朝鮮半島経由で明国に入りまして、明国を支配。日本国は息子の秀次に任せまして、朝鮮半島の方はと言いますと親戚の宇喜多秀家、ここに任せると。そして名古屋城、ここは豊臣家の一門の羽柴秀明に任せて、この肥前名古屋城でいわゆる世界貿易のアップフロントの居城にすると。で、秀吉自身はどこに行くのかというと、この人は浙江省の寧波、天波という港町があるんでありますが、そこに隠居城を構えてアジアの力を集結し、なんとインドへ流れ込む、
は
あ、そしてゴアを解放する、
はい、
そんな世界構想、これがあまりにも大東亜戦争時の大日本帝国のアジア支配とよく似ているもんでありますから、司馬さんあたりはちょっと。ところがですね、平川新太さんの本によりますと、秀吉中国の寧波、浙江省の港町に海外に進駐する、出かけていくための飛び箱にしようとしてるわけで。
はい。
こら、すごいですね。
当時そんなことって簡単にできるものだったんですか？
私たちが思っているよりも、うん、この戦国時代、フィリピンとかタイとかマカオとか香港あたりに住んでる日本人っていっぱいいたみたい。
はあ。
だから私たちが国内問題だと思っているところを少し改めないと、この戦国時代をつかみ損なうと。かな、すごいのはね、スペイン側の資料で最近見つかったんだよ。何が見つかったかっていうと、秀吉の野望をスペインが察するの。
はい。
なんだと思う。ほらこれ聞いてびっくりこいちゃった。
何ですか。
先に俺が驚いてるからお前も驚かないといけないようなプレッシャーかけちゃう、
はい、
あのさ、秀吉さ、寧波に隠居所を置いて何を狙ったかというと、フィリピンのマニラを狙ったらしいの、
うん、
なんでマニラを狙ったか、ここにスペインが蓄えた金の倉庫があるんだって。これを秀吉横取りしようと思ったらしいのよ。
ほう、
秀吉が我が国のフィリピンの金を狙ってるっていう手紙が見つかったの。
はい。
で、このフィリピンのマニラに秀吉が使わしたスパイが何人もいるっていう。
ほう。
それでもうスペインマジになった。だから秀吉のアジア支配というのは虚妄ではなくて、押し返す気でいた。スペイン、あるいはポルトガルの兵を。
情報力とかすごいですよね。
我々が思っているよりかなり広く情報を取ってたらしいんですよね。で、まあ実際に始まります。戦いがね、秀吉の1592年、文禄2年の、進出が始まるんですな。侵略が始まるんですね、朝鮮半島。
はい、
この時も、 秀吉がやったことはなかなか巧妙でしてね、最前線で戦うのはキリシタン大名だけ、それとこっそり密貿易をやってる薩摩、これを前線に仕立てて散々戦わせる、うん、なんでかというと小江戸に通じている戦国大名の力を半減させる。ところが豊臣秀吉の目を盗んで九州の大友宗麟、大村住忠、有馬晴信らがとんでもないことを実はこっそりやってるんでありますね、
はい、
ある意味でこっそりね。これが何か、使節を派遣するんです。ローマまで。
ほう
ほうでおしまいかよこれも深いわけがありそうで、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
夢中で語っておりましたら、昨日番組を撮り終わった瞬間に香菜の名台詞でございますね。本当なんですか、ね、足元から崩れ落ちるような、信じられない
なんかピンとこなくて、
もうだからカナの頭の中で戦国が出来上がってんだよな。
それこそ学校の教科書で習ったことしか今頭にインプットされてないので、
桶狭間の戦いとかな、
はいはいはい、そんな説が出てくると、
うん、
今まで 見てきた大河ドラマとか映画とか、
うん、全部崩れるよな、
なんか違ってきちゃうっていう。
でもね、これたまたま俺が読み出して、はい、えれえ本だなと思って、まあ、今3枚に下ろしとるんですが、はい、この平川新さんの日本と大航海時代、これはね考えるべき一冊ですね。だけど詳しすぎるんです。だからもう平川さんに申し訳ないけど途中で疲れちゃって、
はい、
あまりにも今までの解釈より世界が深く入ってくるもんですからね、
はい、
かなり詳しく習わなかったでしょ、はい、その天正剣王少年使節団とか知らないでしょ
全然、う
ん、1590年に帰国とありますから、この何年か前ですね。大友宗麟とか大村とか有馬らが力を合わせて、間違いなかったら長崎の諫早だと思うんです。あそこで銅像を見た思い出があるんです、
は
あ、そこであの若い少年たちを2年か3年ぐらいの航海で、なんとはるばるとスペイン経由でローマまで行かせて、ローマ教皇に合わせてるんですよ。
あれでも少年使節団はなんか習った気がするの、それかな。
これがまず第一発目。この後もあるから混乱しないでね。ははこのあたり、まあそんなこともあったんだろうって飛ばしてるんですよ、
はい、
でも平川さんはこれは重大で、ローマに日本の少年を出して、そこで洗礼を受けた日本のメイドインジャパンの宣教師を作りたいと思ってたんではないだろうかっていう、はあはい、で秀吉の思いは何かというと、キリスト教を引き受けてもいい、でもスペインポルトガルの宣教師からは嫌だ、
うん、
国産の宣教師でキリスト教を広げてほしい。なんでここまで妥協したか、
はい、
交易はやりたいのよ、
うん、
世界貿易はやっぱり美味しいのよ、
うん、
天下を取る人間としては。だからやっぱりバチカンの法王と直に結ばれることによってアジア戦略を作りたかった、
はい、
決して民を従えるとかじゃないんだ。彼にとっては足場としての中国の港、寧波が日本として欲しかったわけ、うん、あのマカオがポルトガルが占領しているように、マニアにスペインがいるように、あの民国の港町寧波に日本がいるという図を作りたかったのではないだろうかと、
はい、
いうことだったんですよね。
その少年の使節団はその後どうなったんですか。
これ全然鳴かず飛ばずです。地に染み込むようにして消えていった人たちですが、日本の音楽に影響を与えてるんです。
音楽
ひっくり返るなよお正月なんかによく流れる六段の調べという琴の名曲、ちょっと聞いてください。
これはもうおなじみの、
おなじみのね、
ですね、はい、
こののどかな気分にさせてくれる六段の調べ、
はい、
これ八橋さんでいいのかな、八橋健業さん、その方が作ったで有名なんですが、
はい、
かなちゃん
はい、かなちゃん。はい。
これを西洋の音階でメロフアリした人がいるんですよ。
え、どういうことですか？
西洋音階に直して六段を聞いてみた。
うんうん。
驚くなかね。ローマの教会に流れていたクレドという神を称える歌だったんです。
え、タンタンタンタンタン、うん、みたいな感じのを、うん、音符を直して聞くと、
うんうん、びっさりハマる。同じメロフだった。
本当ですか？それ聞いてみたいじゃあ。
クレドを、
うん、
あのクレドをまたチャンスがあったらいつかおかけしましょう。
はい。
それが6段の調べと全く同じなんです。
じゃあパクったってことですね。
まあ、お前言い方きついな。
え？
命をかけてお前少年剣闘士がローマを見てきて、
はあ、
簡単に違うっていう人は言うんだけど、まあごめんなさい、話がとっちらかってしまいました。
すいません。
とにかく今天正でございまして、はあ、今お話ししたアジアの侵略ではなく世界戦略として秀吉は朝鮮半島の国々と民国のある港が欲しかった。この野望を果たせぬまま彼は病に倒れ死んでいきます。で、次の天下人家康が登場するんでありますが、家康はもっと具体的に何としても世界戦略果たしたかった野望があったという。それは来週の、
はい、
この続きまた来週のまな板の上で。